健康広場すこやか。伊達野菜で糖尿病予防、ベジファーストを取り入れよう。11月14日は世界糖尿病デー。健康広場すこやか。伊達野菜で糖尿病予防、ベジファーストを取り入れよう。11月14日は世界糖尿病デー。世界糖尿病デーとは、糖尿病治療に欠かせないインスリンを発見したバンティング博士の誕生日にちなみ、国際糖尿病連合と世界保健機関が設定した糖尿病の疾患啓発日です。糖尿病は初期には自覚症状を感じにくく、放置すると三大合併症の糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害を発症します。世界糖尿病デーを機に糖尿病予防に努めましょう。高血糖予防にベジファースト。市の検診結果から、市民の皆さんの中には血糖値が高い方が多くいることが分かっています。そこで皆さんにぜひ取り入れてほしいのがベジファースト。食事の時に野菜を先に食べるだけで、食後の血糖値の上昇を緩やかにし、高血糖を予防できます。炭水化物から食べるのは×。食事の最初にご飯やパンなどの主食を食べると、炭水化物に含まれる糖質が小腸から素早く吸収され、血糖値が急上昇します。また、上がった血糖値を下げるためには、膵臓からインスリンが多量に分泌されます。インスリンは血中の糖を細胞に取り込ませるほか、余分な糖を中性脂肪に変えて蓄える役割もあるため、高血糖の状態が続くと中性脂肪の数値も高くなります。野菜から食べるのは丸。野菜や海藻類など食物繊維が豊富に含まれる食品を先に食べることで、胃から小腸への移動時間を遅らせたり、小腸での消化吸収のスピードが緩やかになったりと、食後の血糖値の急上昇を抑えることができます。また、食物繊維が多いと満腹感が得られやすく、食べ過ぎの防止にもつながります。ベジファーストのルール1、野菜料理の3分の2程度を食事の最初に食べる。2、ゆっくりよく噛んで食べる。3、野菜ジュースや野菜スムージーを飲む場合、食事の30分前に飲むと効果的。4、ベジファーストを意識しすぎず食事を楽しむことも大切。詳しいことは、健康推進課健康増進係、保健センター内線634または638。もっと野菜を、もっと食卓に、長ネギ。長ネギには殺菌・抗菌作用があることから、風邪予防の効果が期待できます。その他にも、胃腸の消化機能を高めたり、血行促進、疲労回復効果があると言われています。今回は、長ネギを使ったチヂミをご紹介します。チヂミにも、タレにも、長ネギがたっぷり入った、寒い季節にぴったりのメニューです。ニラ、人参、キムチ、しらす干し、エビ、アサリ、豚、ひき肉などの具材を加えると、より韓国風なチヂミになりますので、お好きな具材を加えて、ぜひ作ってみてください。長ネギのチヂミ。材料2枚分。長ネギ2分の1本。じゃがいも1個。ごま油小さじ1。A の材料として、薄力粉2分の1カップ、片栗粉4分の1カップ、 卵1個、水4分の1カップ、塩少々、鶏ガラスープの素、小さじ2分の1。B、タレの材料として、醤油大さじ1、みりん、酢、各大さじ2分の1、砂糖、ごま油、各小さじ1、にんにくのすりおろし少々、白ごま少々、長ネギのみじん切り大さじ1。作り方です。1、じゃがいもは皮をむいてすりおろす。長ネギは斜め薄切りにする。2、A の材料を混ぜ合わせ、1を加えてさらに混ぜる。3、フライパンにごま油をひき、2を流し入れ、両面こんがりと焼く。4、B の材料を混ぜ合わせ、タレを作って出来上がりです。長ネギのチヂミ、1枚分の栄養価はエネルギー、283キロカロリー、塩分 1.6 グラムです。詳しいことは、健康推進課、母子保健係、保健センター、内線635または636。高齢者の皆さんへ、インフルエンザ予防接種を受けましょう。対象、伊達市に住民登録があり、次のどちらかに当てはまる方。65歳以上の方。60歳から64歳の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能や、ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫機能に障害のある方。接種時に身体障害者手帳をお持ちください。接種料金1500円。接種期限12月31日月曜日。申し込み方法。市内の医療機関に直接申し込みください。なお、医療機関によっては接種条件を指定している場合があります。生活保護受給者か、市民税非課税世帯の方は接種料金が免除されます。免除方法、接種時に次の証明書を持参し、医療機関に提出してください。接種後の提出は返金できません。生活保護受給証明書の請求先、社会福祉課生活支援室。市民税非課税証明書は200円で有料となります。請求先、税務課管理係、大滝総合支所。なお、請求時には本人確認書類を持参してください。詳しいことは、健康推進課予防係、保健センター内線632または633。手洗い・うがいで風邪を予防しよう。日に日に寒くなり、冬が近づいてきました。冬は風邪が流行る時期です。手洗い・うがいの正しい方法を習慣にし、家族全員で予防しましょう。手洗い・うがいを習慣に。手洗い・うがいを習慣にするためには、大人が率先して手洗い・うがいをしたり、お子さんにこまめに声をかけてあげたりすることが重要です。子どもは1歳ごろになると、身近な大人の真似を始め、お父さんやお母さんもお手本に、規則的な生活リズムと正しい生活習慣を身につけていきます。また、褒めることも大切です。手洗い・うがいをすると褒めてくれると刷り込まれることで、お子さんへの手洗い・うがいの習慣づけもよりスムーズに進むでしょう。正しい手洗いの方法。手順。指先や爪の間は、 特に洗い残しが多いと言われている部分です。念入りに洗いましょう。1. 手洗いの前に指輪や時計などは外す。2. 流水で手を洗った後、石鹸を十分に泡立て、手のひら、手の甲を30秒かけてよくこする。3. 指の間は両手を組むようにしてこすり合わせて洗う。4. 親指と手のひらはねじり洗いをし、手首も忘れず洗う。5. 2から4をもう一度行う。6. 流水で石鹸と汚れを十分に洗い流す。7. 清潔な乾いたタオルか、使い捨てのペーパータオルで水分をしっかりと拭き取る。正しいうがいの方法。うがい薬を使用するときは、説明書きに従い、適量に薄めて使いましょう。1. うがいの前に手を洗う。2. うがい液や水を口に含み、上を向かずに少し強めに口の中をゆすいで吐き出す。3. 再びうがい液や水を口に含んで上を向き、約15秒かけて喉の奥までガラガラとうがいをして吐き出す。4. 3をもう一度行う。詳しいことは健康推進課母子保健係、保健センター内線635または636。これから本番、ノロウイルスに気をつけよう。ノロウイルスによる感染性胃腸炎。ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、乳幼児から高齢者までの広い年代に1年を通して発生していますが、特に冬に流行します。ノロウイルスの特徴は感染力の強さです。目に見えないような小さなウイルスが体内に10から100個入っただけで感染します。感染すると腸内で急速に増殖し、1、2日後に症状が現れます。主な症状は嘔吐と下痢です。人によっては発熱、腹痛、吐き気なども見られますが、感染しても症状が出ない人や、軽い風邪のような症状で収まる人もいます。高齢者や乳幼児は、嘔吐物を気管に詰まらせたり、下痢による脱水症状などを起こしたりしやすいので、特に注意が必要です。1週間から1ヶ月程度の期間は、体内で増殖したウイルスが便と一緒に排泄されるので、症状がなくなった後も感染に注意してください。ノロウイルスによる感染性胃腸炎の予防。ノロウイルスへの感染を予防するために、先ほど説明しました手順を参考に手洗いを徹底してください。この場合はタオルの共有は避け、使い捨てのペーパータオルを使用すると良いでしょう。またノロウイルスは食品からも感染します。牡蠣などの二枚貝も感染源の一つで、プランクタンとともにノロウイルスを吸い込んだ貝を十分に加熱しないで食べると感染してしまいます。鮮度は関係ありません。どんなに新鮮でも、ウイルスが入り込んでいる食品を加熱不十分で食べると感染してしまいます。ウイルスを死滅させるには85度で1分以上の加熱が必要です。感染拡大の防止対策。ノロウイルスは感染すると空気中に浮遊し、感染を広めることがあります。嘔吐物や排泄物は乾燥する前に速やかに処置し、換気をしっかりすることが大切です。 作業するときは必ずマスクや手袋を使用しましょう。消毒は汚れた部分だけでなく、広い範囲で行い、嘔吐物を拭いた布などの汚染物は、消毒液に浸してビニール袋に入れ、密封してください。ノロウイルスに効果がある消毒液は、台所用漂白剤などの次亜塩素酸ナトリウムです。消毒液が使えないときは、85度で1分以上の熱処理を行います。熱湯で湯がく、スチームアイロンを当てるなどの方法があります。詳しいことは、健康推進課予防係、保健センター、内線632または633。11月の検診予定のお知らせ。今月は乳がんと札幌がん検診、また子宮がん、乳がん同日検診と、乳がんは申し込み受付中です。